僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで、第58回目を迎えました。気がつけば両生類パーソナリティを詰めさせていただきます、ダンと申します。よろしくお願いいたします、ということでございますけれども、はい、まあですね、今回はですね、まあタイトルの通りなんですが、前回メタのすすめということで、まあメタについてですね、どういう風にメタを扱っていけばいいのかっていうところのですね、お話を軽くさせていただいたんですけれども、まあ別にそのシリーズというつもりでやったわけではないんですけれども、まあ今回はまあ出力というものをですね進めていこうじゃないかというところで、出力の進めと、まあ進めシリーズになっちゃいましたかね。まあ、メタ的な楽しみ方を進めていきましょうと、それに結構ね内容的にもですね、絡んでくるようなところでございまして、今回はその出力アウトプットの進めをしていこうじゃないかというところで考えておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ダンでございます。はい。今回はですね、結構まあさっぱりポンという感じでですね、あまりこう濃すぎず、まあ、メタに関してはですね、メタの回の前回もですね、そんなにね、普段の放送からすると普段の回からするとさっぱりボンという感じのね、聞きやすい放送になったんじゃないかなというふうに、まあ私一人だけではなくてですね、PM さんも一緒にいたので、かなり聞きやすかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今日ちょっと一人ですけれども、ちょっと短めでね、わかりやすい内容で、ポンポンと出力というものを進めていきたいと思うんですがですね、前もってですね、ちょっと断っておくというか、まあ、あらかじめご了承いただきたいという部分が1点ありましてですね、実はまあ私先ほどまで、歯科の方に通院しておりましてですね、上唇の半分以上が今感覚がない状態でございますんで、非常に喋りづらいんでございますな。です。やっぱり、まあ自分では頑張ってなんとかこうね、発声しておるつもりでもですね、なかなかやはり聞き取りづらいというような状況が考えられますので、まあそういったところですね、まあお聞き苦しい部分がですね、あるのではないかというところがですね、まあ想像するに固くないというところですので、もう言ってるそばからですね、もう、右側ですね、私の顔の上唇の右側半分以上がですね、感覚がないんですけど、麻痺してるんですけど、右側の方からこう唾液がこう滴り落ちるというようなね、もうまあファンからしてみればもうたまらないようなね、想像してもいただければと思うんですけど、そんな状況でですね、まあでもね、実はですね、なんとこの状況ですね、今回が初めてじゃないんですよ。というよりもですね、メタのすすめ、前回のメタのすすめ57回、そして54回、55回か、雪きて、サブカル論とか、そのあたり、もっと前の何回かもそうですけど、実は同じような状況でやっております。こうか顔じゃないや、唇がね麻痺した状態でやってるんですけど、今回はちょっともう今までにないぐらいですね、麻痺の状態が、その感覚がない状態がですね強いので、ちょっと今回さすがに何か粗相をねしてしまうんじゃないかというところがありますので、まあちょっとそこのところご了承いただいた上で、お聞きいただければと思います。はい、それでは本編の方に入っていきたいと思います。はい、ということでですね、まあ今回のテーマは出力の進めっていうことなんですけど、まあ出力ってなんじゃろうけと、まああんまり出力っていう言い方をですね、まあ慣れてる方というか、まあ、普段の生活の中で、使われる方っていうのはあんまりいないのかなっていうふうに思うんですけど、まあでもそのままですね、出力、出る力と書いて出力なんですけど、まあよくパソコンからですね、何かプリントアウトとかする ていうことそのものを、まあ、出力って言ったりだとか、まあ、例えばなんだろうね、まあ、なんかこう、まあ、パソコンからっていうのが一番わかりやすいんだけど、何かこう内側から外側にこう出ていくっていうところですね。まあ、力ってついてるくらいですから、まあ、力なんだろうなっていうようなイメージはあると思うんですけども、まあ、今回ここで言いたいのはその力というよりはですね、まあ、先ほど軽く言いましたがアウトプットというようなところを、まあ、指して、お話できていればなというふうに思うわけなんですが、まあ、だったらアウトプットの勧めでいいんじゃないかって今更ながら思うわけなんですけれども、じゃあ、まあ何をアウトプットするのってことなんですけど、まあ、言ってしまえば何でもいいわけですよ。全てが対象となるわけです。ここでねちょっとあの昔話をさせていただければと思うんですけど、あの私が学生の頃の話なんですが、まあ、私が学生の頃何をやっていたかっていうのは、まあ、あの私の、ね、あの放送を聞いてくださってる方だったらなんとなくわかるかと思うんですけれども、まあ、知らない方もいらっしゃるかと思うので、軽くご説明すると、あの映像関係の学校の学校というか、まあ、ある学校のですね専門学校の映像関係の学科の方にですね通わせていただいておりましてですね、まあ一通りというか、まあ、本当に触りですね、触りという言葉はちょっと今御用みたいですけど、まあ、初歩といいますか、まあ、本当に、映像というものの入り口をちょっと垣間見させていただいたというような、まあ、勉強させてもらったんですけれども、まあ、2年間、まあ、自分たちの好きなように、ね、映像を撮っていいぞというような、まあ、本当に自由な学科ではあったんですが、その中でですね、まあ、いろいろと感じるところがありまして、まあ、それが今回の出力の進めという ところにね、被ってくるわけなんですけれども、まあ、私自身が何のためにじゃあ映像を作ろうと思ってですねその勉強をし始めたかというところなんですけど、まあ、私自身がその もちろん映像が好きだと、作るのも好きだというところもあって、で前回57回のメタの勧めの中でもお話しさせていただいたようにですね、まあ、高校時代からまあ映像を作って、まあ、それこそホームページで配信したりだとか、そういった状況を作ってですね、まあ、自己満足の世界に浸っておったわけなんですけれども、まあ、その中で、経験したところで、まあ、面白くない作品はないんだというふうにお話しさせていただいたのがその前回だったわけなんですが、でそういう状況から、まあ、高校を卒業したら、まあ、映像をちょっと勉強させてもらいたいというところでですね専門学校行ったんですけれども、まあ、そもそもその映像をやり始めたきっかけというのは何かというと、まあ、自分が考えていること感じていることというものをその作品の中に落とし込んでですねそれを見た人たちがその作品の中に込められた私のメッセージを受け取ったときに、まあ、それを正確にもし受け取ったと仮定した場合、まあ、その受け取ったことに対して、自分はもっとこう思うんだというところのリアクションを返していただくことによって、私自身の考え方をどんどん更新していくと、あ、そんな考え方もあるんですねっていうそのリアクションを受けることが大前提の お話だったんですけれども、あれあれ、このラジオを長く聞いてくださってる方だったらその話どっかで聞いたことあるぞっていうふうに思うかもしれないですけど、そう、まさしくこの気がつけば両生類も全く同じスタンスでやってるんですね。要するに映像作品を作るっていう場で、そのステージでこの気がつけば両生類でやってることと全く同じことをやろうとしていたわけです。まあ、実際この今後もそれをやる予定ではあるんですけれども、だからステージその表現の場といいますか、その方向性といいますかですね、やっている場所は違えどですねやっている内容は全く同じというふうに考えていただければと思います。私が今回その58回目を迎えますけれども、この過去にやってきたそのことがですね映像化されている状態っていうのを作りたいというふうに、高校の頃思ってですね、まあ、そのためにはやはりその映像というものを勉強しなければならないだろうというところで、まあ、その専門学校に入ると、で専門学校に入る前に、ある程度自分なりにねいろいろやってみたいというところでその高校時代の作品作りというようなそういった経緯があるわけなんですね。でさらに言えば高校時代にその バンド活動をやっていたっていうのも、私がその映像を作る上で、あの音楽性の強い映像を作りたいというふうに思っていたので、まあ少なからずね、音楽というものに携わっていかなければならないだろうというところからですね、まあ同じ理由でそのバンド活動というのを開始したと、その高校時代にね、っていうのはそういった経緯があります。なので、あの非常にですね、純粋なんですよ、自分で言うのもなんですけど、その高校1年生とか確か中学 2,3 年生ぐらいの時にですね、その方向性を自分の中で感じて、その時から大きな意味ではほとんどブレてないんですね、やりたいことっていうのが、うん、もちろんその伝えたいメッセージ その内容っていうものはどんどんどんどんいろんな経験することによって更新されていってますが、やっぱりそれっていうのは自分の経験を通して、まあ、得られるものであって、でさらにそこからですね、自分はその経験を通して何が、どう感じるんだっていうところを、まあ、この気がつけば寄せるでやってるみたいに、主張したりとか表現することによって、それを見た人、聞いた人、感じた人がリアクションを返してくると、それが大前提、そこから自分のさらにさらなる成長というものがあるはずだと信じてやまないということなんですけれども、その前提で、学校に行ってたんですね、まあ 私個人の感覚としてはそうだったと、まあ、まあ他の生徒たちがどういうつもりだったかっていうのは、まあもちろん本人しかね、それか各個人個人しかわからない部分ではあると思うんですけれども、まあ、その専門学校において、まあ、その私が感じたこと、まあ、先ほどから言っているようなその感じたことはどういうことかというと、まあ、その映像を勉強すると一口に申し上げてもですね、まあ、本当にだからどういう勉強の仕方をするのかというところで、かなりですね、まあ、意見が分かれると言いますか、大きく変わってくるわけですよね。でもちろん教員たちの方針によっても違いますし、まあ、それこそ学生一人一人がね、どういうつもりでそれに臨むのかっていうところでも全くその内容が変わってくるものですので、そこをねすり合わせていく、その各個人のその何のためにその映像の勉強をするのかというところをすり合わせていく作業が私は必要だというふうに感じていたんですけれども、それがなかなかやはり、各教員間でも、もしくは教員と学生間でも、で学生と学生の間でもなかなかそれがなされてなかったというような現状があるのではないかというところがあるわけなんですが、まあ、結局何が言いたいかというとですね、やっぱみんな違うんですよね。例えば教員の中で一番分かりやすい例で言うと、とにかく何でもいいから作りまくれと、うん、短いものでも長いものでもいいからとにかく数を作れというタイプの先生もいらっしゃいましたし、まあ、ほとんど放任主義、その学生のやりたいようにやらせて、やりましょうという先生もいらっしゃいましたし、それとは別に、ある程度その課題というかテーマを決めたりだとか、今回はじゃあこういう取り方っていうテーマで、みんな考えてみようということでそれぞれが企画をして、まあ、決められた期間内に、それを作らせるというような先生もいらっしゃったんですが、まあ、だから単純にその数を作らせたいという方は、まあ、今回 その出力の進めというところに、結構近い考え方ではあると思うんですけれども、とにかく数を作らせることによって経験させることによって、その中で、何を狙って経験させるというわけではなくて、もう学ぶべきことはたくさんあるわけだから、ものを完成させる、作品を完成させるということを数多く経験させれば、おのずと見えてくるものがあるだろうというところで、またその放任主義っていうのはですね、まあ、やっぱり、自分自身たちのその管理能力ですね、作品を作る上で、決められた期間の中で、作るっていうところで、もしそれが作れなかった場合は作品としてカウントされない状態があるわけなんですけれども、カウントされなかったらされなかったで、それはそのままなんですよ、その先生っていうのはね、で、まあ、本人たちがどう感じるのか、それを っていうのはもう その本人たち次第だと、こちらから頭ごなしにやったとしてもそれはあまり意味のないことだというのね考え方、まあ、それも本当一理あると思います。で最後の先生というのはですね、期限内に終わらせること、あの期限を決めて、そしてテーマを決めて、課題を決めて、その課題にのっとった世界、なんだその期限に必ず守らせる、うん、絶対に守らせるっていう作品の作り方をしてて、まあ、それはもろにそのプロになった時の作品作りの方向性なんですね。実際その映像業界に入ってですね、プロとして作業していく中で、その作品を作っていく中で、その個人のその作る人間の意思を込めるというよりはですね、必ずクライアントがいて、お金を出す人間がいて、その人間の作りたい方向性、作品に込めたい方向性、例えば CM を作るのであれば、20代前半の人に、20代前半のその女性に対して向けての化粧品の CM だったりとかすると、もちろん、うん、その20代前半をターゲットにした、まあ、例えばだからそうなってくると、その CM の時間帯はどの番組の後ろとか前とかっていう戦略もありますし、じゃあその女性に受けるような同年代ぐらいの若い女優を使うのかどうなのかとかね、そういったところの方向性が決められて、で、さらに言えば必ず締め切りを守らないといけない、締め切りを守らない限りは作品はそれこそやっぱり完成したとみなされないで、それはもう契約不履行ですから、それは絶対的に守らなければならないものとして、みんなが卒業していった後に困らないように、その先生はそこの大事さを教えると。みんな本当三者三様、もちろん三人だけではないんですけれども、まあ、大まかに分けるとそういうような考え方があると。で学生たちも学生たちでですね、どういうつもりでじゃあその映像を勉強していくのかというところなんですけど、まあ、私自身はですね、まあ、私自身の前にまあ、でもそれも三者三様のその 3つの考え方に今代分されるようなもんで、就職のために来ている人はもちろん最後の部分に重きを置かなきゃなんですよね。まあ、何も考えてないやつでももちろんいます。楽な方を選びたいとか楽しい方を選びたい、まあ、だから締め切りがあるのは嫌だから放任主義の先生がいいって、だけどなかなかね完成しないとそこら辺サポートしてくれたっていいじゃないか先生たちなんだからっていう文句を言うような、ちょっとどうしようもないやつも中にはたくさん、まあ、てかほとんどそうでしたけど、しっかり考えてるやつっていうのはやっぱり自分は就職するためにやるんだという人は、まあ、その最後の先生の考え方っていうのを持っていましたし、その表現者として、やっぱそのまあ、ちょっと言葉はちょっと語弊があるかもわからないですけど、アーティストとして、その映像というものを自分の表現の一つとして、考えている人というのはまた違った考えでですね、やっぱり作品を多く作るだったりだとか、もしくは逆に多く作るというのとは極端に違って、とにかくこの2年間というその、まあ、2年専門学校ですから2年間なんですけど、2年間というものを使ってですね、綿密なその計画を練って、作るという自分の表現に足るものをですね作っていくというところが、まあ、そのポリシーだった学生もいるわけなんですが、私はどちらかというとですね、まあ、その表現の方に近い考え方を持っていたんですね。私今も持ってるんですけど、まあ、そうなるとちょっとね矛盾してるように感じますよね。さっきは出力の進めというふうに言っていて、まあ今回の、ね、テーマは出力の進めで、そのとにかく数を作れっていうふうなね、先生の考え方にはその出力の進めに似ているって言いつつも、その極端なその正反対にいる、まあ、その表現というものを重視する考え方どうなんだというところ、まあ、それは後ほど説明していくんですけど、そういうふうにみんなバラバラだったんですけれどもね、まあ、そういうバラバラの状態を別に誰も取りまとめるつもりもないというのがまたね、その専門学校のねどうしようもないところでね、みんながみんなそれぞれバラバラにやってるんでね、ほとんど成果がないんですね。その作品作りをする上で、どういうことを学んでいけたかっていうところに関してほとんどその成果がなかった。 だから個人プレイ個人プレイでセンスのあるやつは自分のセンスで作品を作っていって、それなりにいろいろと、ね、活動を進めていくんだけども、そうじゃないやつはただそいつに引っ張られていって、ただの労働力としていただけみたいな、まあ、そんな状況があったわけなんですけれども、あ、ちょっと会社の方からですね、今ちょっと連絡が来たので少々 お待ちください。はい、失礼いたしました。お待たせいたしました。どこまで話したんだっけ。そう、まあ、そういうふうに結構バラバラだったわけなんですが、なんだっけまあ、その学校の体制、その教育のさせ方というものにのちょっと是非についてはですね、また別の回でもまたねちょっと言及していきたいところでは あるわけなんですけれども、そういう状況があったと。うん。で、まあ、その前回そのメタのすすめの中でも言っていたようにですね、一つ一つ作品を作るごとに、とにかく成長していったと。まあ、自分で言うのもなんですけど、本当に、なんていうのかな、スポンジがね、水を吸収するような勢いでですね、いろんなものを発見しては、次の表現に取り入れていくというようなですね、まあ、そういった流れがあったわけなんですけれども、もちろんそれは専門学校に入っても同じことであって、まあ、授業と並行してですね、いろんなところで、学校とは関係ないところで撮影しに行ったりだとか、作品を作らさせていただいたりだとか、いろいろするわけなんですが、その中で、やっぱり作品を作るたびに、いろいろと、考えが更新というよりはその表現の方法が更新していくというような状況があるわけなんですけれども、うん、まあ、その作品というところに限定すると、まあ、自分は別に何か表現したいことがあるわけでもないし、なんだそういうアーティスティックなところには無関係だから、まあ、出力の進めもどうかなというふうに思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、私がそう言いたいのはそういうことではなくて、まあ、出力の一つの一つの状況として、まあ、そういったその映像を作るっていうところもあったというところでお話しさせていただいてるんですけれども、まあ、その中での私のその学校2年間の中で、のスタンス考え方というか、どういうつもりで教育を受けていたか、その映像教育を受けていたかということなんですけど、その学生っていう期間をフル活用できないともったいないと思ったんですね。それどういうことかっていうと、先ほど言ったその卒業後の就職のためにですね、やらなければならないというふうなところで、やるっていうのももちろんいいんですが、私は就職するためにそこを勉強してたわけではないので、もちろん就職するためっていうのも、まあ、完全にないというわけではないんですけど、その時はその卒業したら映像業界に行くつもりでしたから、全くゼロという意味合いではなかったですけれども、やっぱり自分がどう表現していくのか、むしろ今後その後映像業界に行くのであれば、自分のその表現がですね、しばらくはできない、数年、下手すれば十数年、二十数年とか、自分の意思を込めた作品作りっていうのがなかなかできない状況が待ってるっていうのは、目に見えて分かったわけですね。だから逆にその2年間、学生時代の2年間にどれだけその自分の意思を込めた作品が作ることができるかっていうところが、非常にですね、大事なところになってくるわけなんですけれども、書き込みいただいております、ありがとうございます。2番純平さん、ありがとうございます。いつもおつです、聞き始めましたということでありがとうございます。まあ、もう少しで終わらなければならない時間帯になっちゃうんですけれども、話が全然進んでないな、そうで、だから、まあ、もちろん締め切りを 守らないといけないというのは、まあ、あるんですけど、締め切りを守ることを前提とするのではなくて、作品を作っていく上で、その作品を作るという経験の中でどれだけ自分たちが得られるものがあるか、どれだけ多く得ていくことができるのかっていうことがですね、最大限に 引き出されるべきだと。その自分たちが作品を作る、じゃあこの作品を作ろうってなった時に、いろんなまあ反省点にしても何にしても作った時に、もしくは作ってる最中に、学べる、そのなるほどこういうことかと、ってことは次からこうすればいいんだな、もしくはこういうもの、新たなものを発見したとか、そういった学びっていうものがより多くある状態、それでいて作品にどれだけ、自分の意思が込められるかっていうところが、まあ、その学生っていう状況を最大限に利用した充実した状況になるんじゃないかと私は考えていたんですね。なので、もちろん自分の作品で、その自分の意思を込めずに、作っていくっていうのは言語道断でしたし、逆にですね、だからといって、なんだ、在学中にですね、作る数を極端に減らして、自分の、まあ、それこそ自慰行為のために、作品を作るっていうのも言語道断だったわけですね。だから表現を尽くすっていう部分と数多く作るっていう部分の両方の部分を持っているような考え方だったんですけれども、だからとにかく作る、もしくは動くっていう状態があって、で前提として、その作品を作る上での方向性を決めていくときに方向性が決まる。だけどこの方向性っていうのはこういうふうな学びができるんじゃないかというような狙いがあって、その作品を作っていくんだけれども、作っていく最中にもちろんその狙い以外の部分の学びもたくさんあったり、もしくは狙いそのものの学びっていうのが得られなかった、得られないという状況もあるかもしれない。で、その狙い通りだったかもしれないし、狙いプラスアルファ、学べるものがあるかもしれないと、まあ、いろんな状況が考えられるんだけれども、とりあえず作品を作る前にこういうもの、こういう作品の作り方をすれば、もしくはこういうもの、方向性のものを作れば、こういうふうな学びができるんじゃないかというような狙いがあって、でそれをやってみて、じゃあどうだったのか、結果僕らはその狙い通りに行ったのか行かないのか、狙い、最初の狙いっていう基準があるからこそそこの比較が可能になってくるわけなんですけれども、そういうことをやって初めて、一つの作品に対して自分たちがどういうつもりで取り掛かるのかっていうところを決めることで初めて、充実したその学びを前提とした作品作りができるんじゃないかと。でその中においては作品そのものが完成することっていうのは前提ではないという考え方の持ち主なんですね。その学生期間においてはですよ。先ほど言ったように、例えば、まあ、いわゆるその映像業界に入って、社会人として、お金をもらってやる上ではですね、相手は完成したものを求めてやってくるわけですから、そういう契約ですので、完成させることが大前提、中のクオリティがですね、100点満点じゃなくて、70点もしくは80点ぐらいのものをですね、完璧なその締め切りに間に合わせる状態で作り続けるということがプロだという状況はもちろん理解してはいるんですけれども、だからこそその専門学校を卒業してその世界に飛び込むと自分の 100% を、ね、作品に注ぎ込むことができない状況があるわけですから、締め切りに間に合いませんでした、てへっていうのが許されない状況ってことは、学生のうちにそれがどれだけできるかということがですね、ただの映像制作マシーンにならない、すごく大事な部分なんじゃないかと思ってそれを主張し続けてきたわけなんですけれども、やっぱり、先ほど言ったように先生方にはそれぞれの考え方があって、学生それぞれも考えてないやつもたくさんいれば、考えてる人の中では自分はその映像作品に自分の意思を込めたいと思っているわけではなくて、単純に、その自分がねお金を得るためのツールとして、職業として、技術としてそこを手に入れたいんだという方もいたので、それはもう否定できないですから、ということは私はこの学校を間違ってしまったなと、その時に初めて気がついたわけなんですけれども、その目的がバラバラの人間たちが上辺だけで、ね、映像を勉強するっていう上辺だけで、結束したつもりでいて、じゃあ作品作りをしていく中で、何が得られるのかっていうのはすごくやっぱ得られるものは少なかったと、まあ、全くないわけではないですけれども、それに流されてるだけではかなり少なかったなというところがありますね。まあ、分かりやすい例で言うと長回しって っていうね、あの手法があって、特にワンシーンワンカットとか、ああいう風な言い方する撮り方もあるわけなんですけど、まあ、ワンシーンっていうのはいわゆるそのあるシチュエーションの中で誰と誰がいてどういう風なことを言い合うっていうのは、その話の大きな流れの中のシーンごとのシーンごとのやっていって、まあ、カットっていうのはいわゆるそのカメラが一回回って、カメラを止めるまでのカットで、編集の中で、まあ、もちろんそれこそもっとカットしていって細かく削ることもあるんですけど、基本的には誰々の顔が映っていて、その顔で喋っている、それでまた切り替えてその相手の顔を映してってなるとカットが切り替わると、そこでワンカットが終わるというような状況になるわけなんですけど、通常その一つのシーンの中に複数のカットがその存在して、まあ、そのシーンが成り立つというのがまあ通常なんですけれども、まあ、カメラをずっと長回しすることによっていろいろと動いたりすることによって、一つは、まあ、ワンシーンワンカット、もしくはワンシーンツーカットとか、一つのカットの時間を極端に長くする手法っていうのがあるわけなんですけど、まあ、これはどういう映像的効果が見込めるかっていうとですね、映像が切り替わることによって切り替わるっていう状態がどういう状態を誘っているかっていうと、スピード感を出したりだとか、場面転換の意味付けを作ったりするんですね。なのでスピード感がすごいパパパパパっていうのね、アクションシーンなんかは本当にもうワンカットワンカットが短いですから、あえてそれ短くしていて、そのアクションに、スピード感を出すためにやってるわけなんですけど、逆にじゃあ長くやっているとスピード感がなくなるわけなんですね。でスピード感がなくなるとどういう風な状況が起きるかっていうと、時間が流れるのがすごく遅く感じる。でそれでいてその、映像の中に緊張感が出てくるわけで、どんどんどんどんね、なのですごく真面目な話をしている時とか、なんだろうね、まあ、どういう状況で使うかちょっとパッと今出てこないですけど、まあすごく緊張感を出したい時っていうのはですね、長回しをよくするんですね。でさらに言えば長回しっていうと、顔のドアップをずっと長回ししててもですね、なかなか見てる方もね、辛いので、でまた状況説明っていう意味でもですね、その状況がどういう状況かって映像的な顔だけが映ってても誰がどこにいて何をしているかがわからないですから、ですから、まあ、そこのためにも結構その、引きで撮ることが多いんですけど、その引きで撮ることもその空間を多く捉えることによってやっぱりその緊張感だったりその間延び感というのがどんどん出てくるわけなんですけれども、それを狙ってどうしても僕はワンシーンワンカットをこの作品の中に入れたいと。でさらにそういう狙いがあって、このワンシーンワンカットはやっぱり緊張感が欲しいっていうところで作るべきだから、この作品の中に緊張感を極限にもたらすシーンを作らないといけない、そういうその逆説っていうのはちょっとおかしいな、ね、トップダウンじゃなくてボトムアップ的なね、こういうシーンを撮りたいからこの作品はこういうふうにあるべきだと、こういう物語にあるべきだっていうような撮り方をやっぱりこう進めていったことがあるんですけど、それはその講師の先生方とか、まあ、もしくはその他の学生とか教員の方とかに、それは違うぜダンみたいな話を言われるわけなんですけど、やっぱそれは逆に僕の中では狙い、ある程度それをじゃあやった時にワンシーンワンカット長回しっていうものが、僕ら未熟な僕らがやろうとするとどこでつまずくのか、なぜつまずくのか、もちろんつまずくこと前提で、やるっていうのはおかしな話ですよ。いい作品を作ろうっていう時にはそのつまずかないように、必死にこう予防線を張り巡らせるものなんですけど、そうじゃないといけないと僕は思うけど、それでも足りないっていうのは未熟な状態ですから、僕らがそのワンシーンワンカットをどれだけ成功させるかっていうところで、どれだけ頑張って成功させるかっていうところでですね、僕らの考えうるその失敗を先に考えて、それを失敗をしないようにするための予防線を引くんだけれども、それでも足りない状況が想像できる。それがやっぱりそのワンシーンワンカットっていうものをやろうとするときに初めて表に出てくるわけなんです。で、僕らに足りないものはここなのかというところがわかるわけです。で、だからこそ僕らが本当にプロになったり、もしくは本当に表現っていうものを、映像を表現っていうものを として使おうという時にワンシーンワンカットを使うことができるわけなんですね。でもやっぱりその僕の周りにいた先生方っていうのは作品をできるだけよりいい形にするっていうためにですね、それを最優先するためにですね、要するに失敗しないその作品作りっていうのを進めていこうとするんだけど、それは違うでしょうっていうのでいろいろとこう対立した覚えがあるわけなんですが、確認いただいております。3番純平さん、ありがとうございます。出力の進めっていうのは気持ちよくオナに基い自己表現をするための方法ですかってことですけど、ちょっと違うんですね。まあ、ここから話していけばわかるんですけれども、まあ、今やってみたいんですね。やっぱり僕らが出力して、その私が今言ったワンシーンワンカットでやりたいと、それはワンシーンワンカットでやった時に僕らがどこでつまずくのかっていうのを知らなければならないからなんですね。もしくは逆に得られるものっていうのはその、つまずくとはまた別の形で発見だったりだとか、それを学びになることはたくさんあるとは思うんですけど、その未開の状態のその部分に突っ込んでいかないと、僕らがその未開のところに対してどういうような動きを取るのかっていうのはやらなければわからない部分が大いにあるわけですね。で、やらなければわからないからといってただ突っ込めばいいかということではなくて、突っ込む前に、想定できるいろんなことを想定して、さらにその中で出てくる失敗こそが本当に僕らが得なければならない部分であって、そこを得るためにはそういうそのチャレンジの仕方、そういう取り掛かり方をしなければならないんじゃないかということなんですけど、それがそのいわゆる一つの出力として考えていただければいいんですね。要するに行動を取らなければその行動を取った結果というのは得られないわけですよ。で、行動を取った結果っていうのをどういうふうに受け止めるかはその個人個人次第なんですけれども、狙ってその行動その結果っていうものを導き出そうとする努力が必要だということなんですね。それが出力、アウトプットするということ。すごく曖昧でその抽象的な言い方で申し訳ないんですけど、そういうことなんですよ。例えば、まあ、今のちょっと学生の時の話、作品作りの話はちょっと一旦置いといてですね、この気がつけば両生類よりも、もう私にとってはもう まさにそれなんですよ、出力なんですね。このテーマについてこういうふうな感覚を持っていると、で、曖昧なちょっと感覚でしかないから、自分が一体、例えばまあ前回だったらメタっていうものに対してどういう感覚を持っているのか、自分自身がその作品を見るとき、もしくは何かを論じるときにそのメタっていう状況をどう受け取っているのかっていうところを前回メタをテーマにして話したいなと思ったんだけど、メタをテーマにして話したいなっていうふうに思うだけでは具体的に自分がどういうふうに感じているのかっていうのは出てこないわけなんですね。で、実際にメタについて、例えばノートに書くとか、メタってなんだって、で、こういうことだと、で、高校生の頃にこういうふうな作品作りをしていった時にこういう経験があったなって連鎖的に思い出すことがあったり、じゃあ あの時のあの行動は何だったんだってで、ということは日常的に僕らがこういうふうになっていることも、これもメタだなと、ということはプロレスもメタだな、お笑いもメタだな、で、じゃあそれはどういうメタなんだろうかっていうことを分類分けしていくと、じゃあ僕らは別に日常の中でどういうふうなメタの取り扱い方をしていけば自分たちにとって充実したにあの生活になっていくのかっていうところの話にどんどんどんどんつなげていくことができるわけなんですけど、それっていうのはやっぱり第一歩目があって初めて成り立つものであって、とにかく自分が考えていること、思っていること、その思い気持ちとかっていうものを何かに出すってことが大事、その出力なんですね。すごく抽象的なところで本当申し訳ないんですけれども、そこで初めて自分が何を考えているのか感じているのかっていうのが、自分が知らない自分っていうのがそこで出てくるわけなんですよ。で、例えば別の観点からすれば音楽で考えると作詞作曲をしたりだとかする、っていう時に、特にやっぱり作詞が分かりやすいかな。じゃあなんだろうな、恋愛についての作詞しようって恋愛の曲書こうっていう、ある程度テーマがあったとして、書いていくっていうのでもいいですし、 あの突発的に感じたこととかでもいいですし、何か日常生活の中であのすごくなんか気に食わないことがあってそれを歌にしようというのでもいいんですけれども、何かしらこうその 詩の中に落とし込もうとするときにですね、ちょうどいい言葉が見つからなかったり、なんとなくのイメージでしか言葉が出てこない、だけどとりあえず書いておく、で、やっぱりこの言葉は違うなと思ってどんどんどんどんその精度を増していくわけなんですけれども、その精度を増していく段階の中で自分が何を考えていたのか、何を感じていたのか、あそこの怒りっていうのはなんで自分が怒ったのかっていうのは分からなかったけど、怒りっていうのがあったけど、こういうことで怒ったんだなっていうのが分かったりだとか、っていうかよくよく考えたら怒るほどのことでもねえなっていうことに気がつけたりだとか、いろんな発見があるわけなんですね。それはやっぱり出力あって初めて、成り立つものであって、そこで得られるものっていうのは非常に、大事なものなわけです。なのでいっぱいを恐れて行動を取らないっていう状況が私にとっては一番愚かな状況であってですね、で、失敗を恐れて行動するけれども、やっぱりその行動を制限するということが、その次に愚かなことであってですね、かといって、とにかく何でもかんでもやりゃいいのかっていうと、それはあまり意味がないわけなんですね。どれだけその出力っていうものをむやみやたらにやったところで、その上で自分が何を感じ取れるのかっていうところ、そのセンサーを働かせないと、せっかく出てきた大事な学びっていうものも受け取ることができなくなってしまう。でじゃあどうやってじゃあそのセンサーを磨いていくのかというところなんですけど、それはやはり、その狙いを定めるというところなんですよね。さっきその学生の時の話でも言ったんですけど、この自分自身がどういうつもりで出力するのかというのを前もって自分が知っておくべきということですね。出力っていうものを、目的としてしまっては、出力は あくまで手段なんですけど、その手段を、出力という手段を目的そのものにしてしまったらですね、ポンポンポンポンと出力するような状況ができてしまっては、出力そのものが気持ちよかったり、出力そのものが楽しかったりすることはよくある話なんですけど、その楽しいとか気持ちいいというものを求めて、感情に流されてですね、本来の学びというものを得られないまま、ただ出力するだけと、それこそ本当のオナニーなんですけれども、学べないオナニーというものになってしまうので、非常に気をつけないといけないところではあるんですが、その狙ってやるということですね。自分はどういうつもりでやるんだっていうで、そのつもりの通りに なるのか、なればなったで、それをどういう部分を学ぶつもりでこれをやるっていうで、その狙った通りの学びができるわけですし、そうじゃないときっていうのは、自分がなぜこういうことを狙ってやったのに、その全然違う結果になったのかっていうことを初めて気がつくことができて、初めてそこを考察するためのそのステップっていうか、こうステージが初めてそこで出来上がるわけですね。そのステージっていうものは誰が用意してくれるわけでもなくて、自分がその前もっての出力の前準備の段階でどういうつもりで出力するかっていう、そのつもりっていうものがあって、出力っていう行動があって、その中で得られる、初めて得られるそのステージなので、誰かが用意してくれて、もし誰かが用意してくれたとしても、学べるものは少ないものですし、基本的には誰も用意してくれるものではありません。4番純平さん、ありがとうございます。願望を実現するための出力に至るまでの行動や考え方の進めってことですかね、ってことなんですけど、その願望を実現するっていうのが、ちょっとどういうことを指しているのかによっても結構変わってくると思うんですけど、ちょっとなんか違うようなまだ気がしますね。すいません。だから何にしてもですね、ここで私が言いたい出力、じゃあどういう出力を進めているのかっていうところなんですけど、もう結構もう時間がないので、もうまとめに入っていきますが、自分の感じていることとか考えていることっていうのをとにかく何かに、出す、表現するっていうことなんですね。表現っていうとちょっとまた違う意味合いになっちゃうんで、出力イコール表現ではないんですけれども、非常に似たものとして表現という言葉を使いますが、 それこそ例えば詩に書いたりだとか、映像を作るでも別にこれってラジオで言葉にするでもいいですし、まあ、やっぱり言葉にするというのが一番分かりやすいところではあるんですけど、例えば何か自分の中でモヤモヤする何かがあったところで、そのモヤモヤって一体何だろうっていうことを考えるきっかけにももちろんなりますし、そのモヤモヤっていうものを明確化しなければ人は一歩も前に進めないわけですよ。モヤモヤしたものがただ曖昧なままで自分の頭の中もしくは感覚の中に潜んでいるだけではですね、それに対して自分が何か行動を起こさない限りはそれが解決することもありませんし、それによって自分が成長することもありません。それを明確化するための出力なんですね。で、明確化するためにはいろいろと試行錯誤が必要であって、で試行錯誤するためにも一個まず一つの核となる何かが必要ですから、その核となるものをまずは書いてみる、まずは言葉に出してみる、言ってみる。言葉じゃなくても紙粘土で何か形を作るでも何でもいいですよ。そういった行動が、出力が、第一歩目が必要になってくる。でさらにここで一つここ言いたいのがですね、このまあ自分の言い訳にも聞こえてしまいがちなんですけど、その明確化する前の状態を明確化するための出力っていうのが大いにあるわけで、この気がつけば両生類もそういう部分が多分にあるわけなんですね。自分の考えを整理するために喋ってる。だから整合性が取れないことを言ってしまっていたりだとか、まあ、今回もそうなんですけど、勢いで話し喋ってしまっているので、なかなかね、聞き取りづらかったり分かりづらかったりする部分もあると思うんですけど、それっていうのは、致し方がないという言葉はちょっと違うと思うんですが、そうあるべきなものなんですね。その目的が明確化するための出力っていうものはやっぱり、自分にまず最初嘘をついてしまうということはよくあるし、特に何か人目につくような出力の仕方をするときにはやっぱりカッコつけてしまいがちですし、人からどういうふうに見られてしまうのかというところを気にしてですね、本当の自分の感覚、自分の思いというものをそこに、素直に出すことができない状況というのは往々にしてあって、というかほぼ 100% そうなんですよね。 99.9% そうなんですね。一番最初に出力されるものっていうのは自分の素直な思いではないし、正確なものでもない。自分に嘘ついてたりとか、他の誰かに嘘ついてたりとか、何か偽物の情報が必ず最初出てきます。だから精査する必要があるわけなんです。でその中で本当の情報はどれだけあるのか、それが本当に自分の感じているものと同じものなのかっていうところを自分の素直な部分と比較して、確認する必要がある。でだからその状況があるからこそ、違うなと思って書き換えたりだとか、訂正したりだとか、出力し直したりだとか、次の作品をどんどん作っていって、自分が何を感じているのかっていうのを確認する作業っていうのが出てくるわけなんですけれども、なので、言い訳になっちゃうというのはそこの部分であって、私がこの気がつけば両生の中で言ってることが間違っているような状況があったとしても、私はそれを間違っているってことを確認するために言っているというような状況がある。でそれは否定されるべきではないと今言うんですけど、それはその内容ではなくて、間違っていることを言っちゃっていること自体が否定されるべきではないということですね。内容を指摘して、これ間違ってるぜっていうことを指摘するのは全くありがたい話で、むしろ成長を助長させるための大事な材料ではあるわけなんですけれども、むしろそれウェルカムなんですが、例えば情報が確定していないのに、それを言ってくれるなよっていうふうな姿勢はちょっと違うかなと思うんです。別にこれはニュース番組でも何でもないですし、真実を皆さんに伝えるものではない。最初から言っているように、私自身が成長するためのツールとして使わさせていただいて、皆さんにはそれを手伝っていただいているというような感じなので、でさらに言えば私だけの話ではなくて、みんなそれぞれそれをやるべきなんじゃないかなと私は思っているんですよ。だから出力の勧めなんです。何も自分の中のものを出さないまま生きることができる世界になっているので、 今のところね、別に自分の考えを明確にしなくても曖昧なままでも生きていくことができる世界、むしろそっちの方がちょっと世当たり上手だったりだとか、世当たり上手って言うとちょっと違うな、自分が傷つかないで済んだりだとか、相手を傷つけないで済んだりだとかっていう状況があるので、そっちの方がいいやって、そっちの方がむしろいいっていう風潮もなきにしにもあらずなんですが、それ本当にねクソくらいなんですよ、はっきり言って。私から言わせてみれば、ね、多少相手を傷つけたっていいんですよ、自分が多少傷ついたっていいんですよ。その上で得られる本音の会話の、本音のコミュニケーションで得られるものっていうのは、そんな傷つきなんてね、もう本当にどうでもよくなるぐらい、得られるものは大きいですし、相手との仲も非常に強い、絆を持った仲になりますから、多少のね、ぶつかったりだとか、その傷つけあったりとかっていうのは あるべきだと思います。あるべきっていうのは、それは結果論ですね、結果としてあるのは当然のことだと思います。だけど相手を傷つける前提で話をするのはもちろんダメですけど、5番純平さん、ありがとうございます。若いうちは間違いや失敗を恐れるな、まあ、そうですね、恐れるなと言いたいですね、私はね。失敗をしろっていうよりは恐れずに、まあ、そうで、まあそういうことですね。で、6番純平さん、ありがとうございます。あ、考えが若いうちはってことですということで、まあそうですね、年齢的なものではなくて、そういった自分の感覚、考えというものに対してですね、まあ、ただそういう意味合いではですね、いつがじゃあね、若くない考えなのかっていうところはですね、もう限りない部分ではあると思いますので、いつまで経ってもやっぱりそれっていうのは終わらないものなのかなと。だからいつまで経っても別に恐れる必要はないんじゃないかなというところで、ございましてですね、今回もちょっともう時間がないので、エンディングのために時間を作ることができませんで、そろそろですね、エンディング曲がフェードインしてきている頃かなと思うわけなんですけれども、ちょっとね、まさしく今回はちょっと失敗が大きいところではあって、なかなかね、時間配分だったりだとか、私の言いたいことが言い切れなかったりだとか、ちょっと分かりやすい説明ができてなかったなと思う次第ではあるんですけれども、まあ、とにかく出力してみると、もちろん相手だったりとか、それを出力したものを受け取る人間がどういうふうに感じるか、傷ついてしまうかもしれないというところももちろん必要なんですけれども、出力しっぱなしだと、それはそう、確かにね、まずいんですよね。だけれども、その受け取る相手が物を言うスペースを与えたりだとか、そのお互いに双方向にコミュニケーションを取れる状況を作ってあげたりだとか、もしくは別に相手がいない状況でも、まあ、別に毎日自分は今日は何をしてこの時こう感じたとかっていう、これはこうこうこういうことなんじゃないかっていう風な日記とか、そういった記録をつけてもらうっていうのでも全然出力になると思いますし、まあ、でもやっぱり僕はその他の人とのコミュニケーションっていうものをそこに持ってくることこそが、やっぱり自分を客観的に見るすごくいい材料になるわけですし、その大きなその学びっていうものを得られる状況があるんではないかなと思うので、まあ、自分一人でやるっていうのはちょっともったいないかなというところではあるんですけれども、うん、まあ、なので、まあ、結果から言うと、7番順平さん、ありがとうございます。お疲れ様です。途中からなのでアーカイブ配信時聞き直しますということで、まあ、あんまり期待しない方がいいかもしれないですね、今回はねすいません。まあ、結果を言うとですね、まあ、何をするにしてもですね、その自分自身の、その脳みその中、その感覚っていうものを明確化しなければならない、明確化しないと何も進まないっていう、明確化しないでいいっていうことを、明確化しないということを肯定するような風潮はあってはならないと私は思うんですけど、だから明確化する上で、やっぱり確実に通らなければならないのが、間違いっていうものは絶対的に通らなければならない状況があって、それを恐れてはいけないと。で、それをどんどんどんどんクリアしていくための大事な大事な要素が出力、自分の思いを表に出してみるということですね。自分の感覚を、何か形にしてみるということです。 そういうふうな形にして初めて間違いっていうものに認識することができるから、それが必要なんじゃないか、どんどんやっていくべきなんじゃないか、またそれをやっている人間を周りの人はどういうつもりで見ないといけないかというと、まあ、温かく見守るじゃないですけれども、その出力というものに対して、真摯に、対応しなければならない、コミュニケーションをしっかりと取っていかないといけない状況があるんじゃないか、だから、まあ、極端な話ですよ、極端な話、私のを例に挙げてですよ、栽培マンだとか、いろんな今新しい曲作ってたりだとかするところもあります。何をね、素人が、ね、その曲作ってたりとかなんかしてダッセーつってね、かっこ悪いって思う方もたくさんいると思いますし、実際ダッセーしかっこ悪いと思いますよ。だけれども、そのことを、その出力していることそのものを否定することはやっぱりできないですし、やるべきではない。それはその人の学びを妨げることになるし、そのなんだろうな、それを否定しているその本人こそが視野が狭くなっている証拠になってしまうので、そう感じてしまった時には、一度おっと待ってよというふうに思っていただけると、こいつは今必死に出力してるんだなと、じゃあその作詞している、作曲の中にしている中野のそのメッセージ性を受け取って、これはどういうつもりで書いたのかとか、それはちょっとおかしい考え方なんじゃないか、そういう部分でどんどんどんどん、ね、指摘していただければよりいいんじゃないかなというふうに思う次第でございます。今回は出力というものをおすすめさせていただきました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。